都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ってことで、
はい、
都市ミナティね、やっていきたいと思いますけど、
そりゃそんだけはわれたら咳出るわ。
はわれたら
足元ちょろちょろっと張ってるからびっくりして咳出たんでしょ今。
違いますよ、ちょっとあの風の残りがある感じで。
いや、にしても張ってるから。
にしても張ってる、
ね、にしても張ってたから、すみません、ちょっと一体はちょっと注意しておかないとと思いましたね。すいませんね、ちょっとにしても張ってるから。
にしても張ってる、
うん、ポチがね、すいませんね、やめろっつってんすけど ね、うん、
またあのポチ、
そうそうそうそう、
ポチがなんかやらかしてるんですか、
なんかね、うん、いつも行ってる動物のね、まあまあ、あのズーあるじゃないですか。ズー、あのあれあれ、
ペットショップ、
ペットショップズー、うん、ペットショップズー、はいはい、あの変わった動物がたくさんいるとこね、あの大久保新大久保、
そんなに変わったのいる、
いますよ大久保新大久保、見たことねえヘビとかいっぱいいるじゃないですか、
まあ、懐かしいね、
サソリとかいるでしょ、うんうん、でまあそこ行ってみたらですね、まあある看板があったんですよ、
看板、
うん、それ見たら、うん、あのタッツェルブルム始めましたって書いてあって、
あれ始めたの、
うん、タッツェルブルム始めましたってやったから、あ、これタッツェルブルム始めたんだと思って行って、
うん、
まあまあ、その足でちょっと奥さんと相談して、
買
うて、今。
買うてん。
買うてん、買うてんですけど、
タッツェルブルム。
そうそう、タッツェルブルムを買うてるんですけどね。
うん。
うん。あの、アルプス山脈で謎の蛇として崇められているという、このタッツェルブルムなんですけどね。
もう
まあまあ、買ってます、今。
場所が違えんだけど、もうすでに。ここ違いますよね、うん、
でもあれですよ、あのズーアルプス山脈店ですよ。
いやいや、
買ったの、
え、じゃあここアルプス山脈で撮ってることになっちゃう
けど、うん、いやそうですけど、
え、違いますよ、
え、
あなた嘘ついてますね、確実に。
なんでそんなこと言えるの。
だってポチなんて、
うん、
いないんだから。空に喋ってるんだから。
ああ、そうね、
うん、
名探偵じゃん。
なんですかそれ。
今日も何事件解決するじゃん、
うん、
あのね、実はポチなんていないんですよ。
そうですよね、うん、
でこのタッツェルブルムというのはですね、
始めるもんなんすかそれ。
タッツェルブルムはね、うん、始めるもんじゃないっす。
そうでもないんだ、
うん、すいません、うん、そんなんはね、そんなんがたくさんいたら困るわ、こんなんがいたら。
なんすかそれ。
タッツェルブルムっていうのは日本だとツチノコって言いますけど、うん、海外だと、まあ、あのアルプスのツチノコなんて言われていて、これがタッツェルブルムっていうんですよ。
ツチノコが
もうなかなかいない。むちゃくちゃ似てるんですね、このツチノコに
フォルムが、
うん、そうそうそう、うん、ヘビなんですよ、ビジュアルが、
うん、
なんですけれども、トカゲに近いと、どちらかというとね、
まさにツチノコっぽい感じですね。ね、
そうそう、うん、で小さな前足はあるんですけど、うん、後ろ足はなくて、
うん、
日本のツチノコのように尻尾が極端に細いと、
うん、
でこれがあの絵なんですけど、こやつほら、
うん、
ちっちゃい手が前についてて、
まあまあまあ、
うん、
ヘビ寄りではあるけどね、
ね、まあまあ、うん、そうそうそう、
見た目は、
まあ一応こういうようなあのトカゲの絵とかもあったりして、タッツェルブルムっていうね、うん、でこれね、ものすごいね、数多くの目撃談があるんですよ。その一度二度見たとか、私しか見てませんとかじゃないんですね、
うん、
ものすごいあって、体長はおよそ60センチから1メートル、そんなむちゃくちゃ大きいわけじゃないんですけど、
まあまあそうだ ね、
うん、で口には鋭い牙があると。で雨の時期にかけて数多くの目撃談が寄せられていると、
うん、
雨の日に活発に動く動物なんじゃないかと、
うんうんうん、
でタッツェルブルムっていうのはヨーロッパ地方に多く現れるとされていて、あの見たとかでなく、あの伝承とかも多いんですって、タッツェルブルムに関する。
うん、
うん、だから、ほんまにいるんじゃないかと言われている、うん、まあ、ユーマの、一つ。
なるほどね、
うん、で、
まあ、確かにいそうだよ。
そうでしょ、
うん、ペットショップの珍獣でいてるもん。
そうそうそうそう、
もうこんなんいるんだってなりそうなぐらいの感じ、
うん、そうでしょ、うん、そんななんかあの翼が生えた人間ですみたいな。
めちゃくちゃではない。
そうそうでしょ、うん、ただ蛇にあの前足ちっちゃいのが生えてるっていうぐらいの話ですから、う
ん、じゃあね、そっちの方では懸賞金とかかかってるかもしれないね、
うん、確かに ね、まあ、懸賞金とかの話はちょっと載ってないけれども、うん、もしかしたらまあまあ出るかもしれない、タッチルブルム ね、うん、っていうような、まあまあちょっと、
でも早瀬家にはタッツェルブルムは
いない、
始まってないと、
あのほんまもう人間しかいない、
うん、そうだよね、 暗い人間
と、そうそうそうそう面白みのない人間がいるだけ、うん、そうね、俺に来たって、そうそう、
まあそんなね、
はい、
早さっけで今日も撮ってきます。
オカルト27、
いや、はいはいはい、
オカルト27っていうのはですね、まあオカルトの、まああのニュースをですね、
うん、
ポンポンポンポンとニュース形式に、まああの紹介していくというような企画なんですけれども、
はい、好きですね、あなた。
そう、これ好きなんですよ。あの小ネタがやっぱ僕好きなんですよね。
うん、
うん、すぐ終わるみたいなね。行、うん、きましょうか。一つ目、ワニ約300匹殺される。
あら、
はい、
ちょっとなんか事件じゃないですか、それ。
って思います。
もはや、
まず写真を見ていただいた方が分かりやすいかもしれない。どれぐらいすごいかっていうの、うん、これ
300匹、ああ
すごい
っ
しょ。
枯れ木みたいになっちゃっても
ね。あ、確かにね、
重なって、
そうそう重なって、でも300ざっといるでしょ、これ見たところ、うん、奥の方にいるし、
うん、裏返ってるやつと表になってるやつとかってちょっと色がね、白と黒が混合に混ざってて、
うん、そうそう、オセロやったらいい勝負
ね、汚ね、うん、山みたいになってるけど、なんかすごい
そうなんですよ。
何これ、
これインドネシアであった事件なんですけれども、インドネシアで男性一人がワニに殺害されたんですね。
ほう。
でこれに激怒したですね、インドネシアの集団がこの300匹近いワニを殺すと、
うん、報復なんだ。
そうなんですよ。これは7月16日ですよ、だから先月です。もうほんまほやほやのニュース、うんうんうん、ほやほやの。警察と野生生物保全当局によると、現地はですね、まあ、あの48歳の男性が家畜の餌となる、まあ、草を探してたと、
うん
ね、家畜に、まあ、餌あげるために、うん、まあ、あの草集めたところですね、あのワニの養殖所があるんですね、
うん、
そこに誤って転落してしまったと。
養殖してんだワニ。
そうそうそう、
うん、
転落してしまって、でそこで男性はワニに足を噛まれた上、あの尻尾でもうバーンと叩かれちゃって、それが致命傷となって亡くなっているんですよ。
じゃあ自分の過失というか。
そうなんですよ、だからワニが悪いわけじゃないんですよ、うん、ワニがいる飼ってる養殖所の中に自分が足滑らして押してしまったから、うんうん、
襲われたわけですらないってことでしょ。そうそうそう、
だから野生のワニじゃないんです、うん、飼われワニ、
養殖でしょ、だから。
そうそう、
食おうとしてんのかな。
飼われワニですよ、
うん、
こんなもんだからバッグとかでしょ、
とか、あとショーとかのや
つかな。そうそう、ショーとかもあるでしょうし、タイにね旅行行った時に、確かに普通にあのバッグめっちゃ置いてあって、あのワニのね、
うんうん、
ワニ側があって、うん、でその目の前のでっかい水槽にワニがいて、うん、今から殺してカバンにしますよみたいなのがあったんですよ。
すげえ。
そうそうそうそう、
何それ。
だそんなショーとかもあるぐらいだから
超面白そう。
だから、うん、あるんでしょうね、そういうのがね、うんうん、まあまあそういう風に使われるワニかもしれないけど、まあ、こう養殖場に、
うん、
まあ、落ちてしまって男性がね、
うん、
でそれでめちゃめちゃ腹立てた、まあ、地域の住民たちが己殺しやがってっつって、うん、そこにいた養殖場のワニをもうボッコボコにしていくんですね。
意味わかんねえわ、ひでえ話だそれ。
ナイフ、ナタ、シャベルを手に養殖場へ向かい、
うん、
292匹のワニを殺したと。
よくそんなまあでもさっき見た感じだとそんなにでっけえワニじゃないんだよね。
そうなんですよ、一応まあ10センチほどのちっちゃい
赤ちゃんワニばっかりだもんね。赤ちゃんワニから
2メートルのワニもいたとされると、うん、で一応、ま、警察とかがね止めに入ったんですけど、うん、止められなかったらしいですね。
これなん犯罪じゃないの普通に
これ犯罪ですよ。
そうだよね、うん、
刑事責任ですってこうなって、まあ、彼らはもうこの今後捕まると思います、まあ、捕まってんのかなもうね。
意味わかんねえもん。だって
そうなんですよ、
だってさなんかどっかの、ね、
うん、
湖とかさ、
うん、
で溺れて死んでそれを魚に食われたからといって、うん、その魚殲滅しようみたいなことでやったら大変なことになるけどね。
しかもこの養殖場の方々はもうあの亡くなられた男性の家族と話して、
うん、
もうこういう風な感じで、まあ、あの済ましていきましょうっていうような、だから賠償金とかの話も終わってるんですよ、もうすでに。終わってて家族はもう決着ついてるんですよ。
なんで納得いかないのがその他人でさ、その、
うん、
それ兄弟とかならまだ分かるけど、
それでも腹立ってたんですって地域人。もしかしたら
全然分からないの
ワニの養殖してるのが部外者であって、もともといやこんなワニなんてこんな危ないところで飼うのはダメだ、うん、我々は反対してるよなんて言ってて、こんな事件があったからめっちゃ腹立って殺したんかもしれないですけどね、うん、
いい機会をずっと狙ってたみたいなことを、
チャンスってなったんかもしれないですね足が噛まれて 尻尾でバーンやられて、
ね、もしかしたらだそれを落としたやつがいるかもしれないもんね。
そうなったらちょっと怖いね。
ねえ、
うん、
お金は
とね、もう絵も載せるんでかなり強烈なんで、ちょっと見ていただきたい。こんな
これいやなんかもう
ね、
こ怖いってとか言うよしな、なんじゃこりゃって感じだな、う
ん、ちょっとほんまにいい例えじゃないけど、うん、3種のチーズ盛り牛丼みたい
なそうだね、わかるわかる
わかるでしょ、
うんうん、
チーズ乗ってるみたい上に、
なんかそのそうそう、
う
ん、こんな感じに生物って
そうそうそう
なるんだっていう、
うん、
うん、
いやーってね、
なんかと最低でもちょっと流行利用はしてほしいけどな。
ああ、いやーでもこれで作られるバッグ嫌だわ
皆殺しにされたワニをさ、
ワニバッグ
まとめて一個のでっかいトランクケース作るとかさ、
うん、めちゃめちゃ嫌だわそれ。
なんか、うん、もったいないもんな。
まあもったいはないわな、292位は、うんうん、っていうのはね、まあまあ
ちょ
っ
とインドネシアで人間の方がおっかねえわ。
そう、うん、あのワニのですね292体殺された、まあちょっと事件の話をさせていただきました。
はい、
次行きましょう。あの動物系、
うん、
あのヤギを性的虐待し、
うん、
死なせる、
うん、
ね、ヤギめっちゃいいって言いますけれども、
どういう意味でですか。
あのヤギはねめちゃめちゃ名器だっつって。
ああ、そっちのね、
う
ん、
そうそうそうそう、
性的道具としての話ね。
だからあの海外の、
うん、
まああるね、まあ牧場主がいて、
うん、
そこはほんまに店としてやっててね、
うん、
ヤギ掘れるよっていう、
うん
うん、店としてやっていてかなりね儲かってるみたいな話を僕聞いたん
です
よ。そうそうそうそう、うんうん、聞いたんですよ、
うん、
で、あ、なんかオスでもメスでも関係ねえっつって。
まあまあまあ、
うん、オスはオスでケツの穴い
けど具合が良ければいいって
ことでしょ。そうそうそうそう、でまあそういうのもあったりするんですけどオスの方は、うん、あの物によっちゃケツの穴がむちゃむちゃ硬い時あるんですって、
うん、
だからチンチン締め上げられて、
うん、
もう足じゃないけどチンチンがね、
うん、
グーってなってあの医者呼ばなきゃいけない事件とかも来たりしてるんで、
抜けなくなるパターン、
ね、そうそうそう、痙攣しちゃってね、オスの方もびっくりしちゃって、うん、っていうのがあるんで気をつけていただきたいんですけど、それとは関係なく、うん、
まあまあヤギは結構そういう対象になりやすい。
そうそうそう、うん、あのしかもねこれ妊娠したヤギに性的暴行を加えて死なしてるんですね、
まあ、すごい話だね。
男性の方8人なんですけれども、ですごいあの捜索を行っていると、大規模なね。
どこですか国は。
これはですねインド、
うん、
デリーから約100キロ離れたハリヤナ州メワットっていう場所ですね、うんうん、あの事件はですね、男3人が夜間にですねヤギを襲う姿を飼い主が目撃してるんですよ。
はあ、はあ、あ、
なんかヤギ盗もうとしとるみたいなね。
なるほどね、うん、まあまあそれもあるだろうな、
ね、で、ま
あ、そのパターンも、
あの地元のですね警部補はあの、まあ、その目撃したぞっていう連絡を受けてくるわけですよ、
うん、
で飼い主は当初ヤギが盗まれるのを恐れて通報したと、
うん
うん、なんだけれども目にしたことにショックを受けていたよっていうふうに警部補は語っていると、
うん、
バキみたいなあれですけどね、
うんうん、
なんかいやあれすごかったですよみたいな、うんうん、
後日談喋るやつね。
人間の技ではなかったですね、うん、あれが花山薫という人間ですよみたいなやつ、うん、みたいな感じですよ、うん、で一応あの飼い主が行くと、
うんうん、
盗んでんじゃなくむちゃくちゃ掘ってたっていう、妊娠してるヤギを、
はいはいはい、
うん、でまあ一応捕まったんですけど、インドではですねイギリスの植民地だった時代に制定された刑法第377条で、うん、自然の秩序に反した性交が禁じられていると、
うんうんうん、
だからあの同性間の性交渉とかも違法とされているんですけれども、まあそうだね、それも、まあ、こういう動物虐待というのも完全ダメですから、うんうん、今指名手配されていて、うんうん、むちゃむちゃ捜索されてるんですって。
すごいいい言い方したね、その、
まあね、
法律、
自然の秩序に反した成功
これ日本でも取り入れるべきだなって思うよね。
いやまあまあまあね、うん、というようなものがあるんですよ。でもかなり多いですからね、
うん、
うん、あのヤギ襲う事件とかって
ヤギはね、あのあれ戦争してる国でよく起こるらしくて、
うん、うわ怖っ。
要はその女が
うん
いないような場所にいるやつらが、
うん、
そこで牧場みたいなところを見つけて、
はいはい、
でそこでヤギを回すっていうね、うんうん、やり方を結構よく取られてるの。アンシスコープみたいな、あの相手側のさ、
めっちゃ怖いな、スコープで出てる
そうそう、相手がさ、うん、相手のことをこう調べてるから、はいはい、カメラとかで撮ってたりするんだけど、
はいはい、
それに残ってたり
して、気持ち悪い。
戦時中にヤギがヒーヒー言ってるっていうの
ね、
う
ん、病気とかもらわないんですかね。
いやあるよ絶対。
ありますよね、
うん、あるけどもうそれどころじゃないでしょ。明日死ぬかもしんないんだから。
僕ね一回ね仕事で、
うん、
まあ、男性同士の性交渉っていうのを調べたんですよ、
うん、
そしたら結構病気になってる人多くって男性同士でね。
病の方がリスク大きいっていうね。
むちゃくちゃあの下ごしらえじゃないけれども、
うん、
あの魚に塩塗るとかじゃないけどそのなんかあるんですってね。ちゃんとするときには、
うん、
あの準備ね、きれいにしなきゃいけないとかね、
うん、あの腸内洗浄したりとかね。
そうそうそうそうしなきゃ、うん、あの病気なるっていうじゃないですか、
うん、してもなるからね。
あしてもなる、
なる
わ怖っ、うん、それヤギじゃなるわ絶対。じゃ
いや危険ですよね、うん、
っていうのはね、
かわいそうに、
まあ、そんな事件がありましたよと、
うん、
気をつけていただきたい。
そうね、
ヤギと性交渉するときはね。
いやもう本当だから国によっては思いっきり罰せられる、うん、ってか日本だとどうなんだろうね。
日本ダメでしょ。
いやダメはダメだろうけど、
うん、
どんな程度なのかなって。
いやでも
注意ぐらいで終わるのかなとか。
お何お前パコってんだこの野郎ダメだぞおい
みたいな万引き注意されるみたいなレベルなのかなとかね。
先生には言わないでおいてやるからね。
それはある学校ならそうだろうな。
うん、まあね。でもダメでしょ。
ダメはダメだろうね、う
ん、でも岩井志麻子さんが岡山の人間は8割方はヤギで性交渉をするって言ってね、童貞を捨てるって言ってたから、
捨てるっつって、
うん、
大問題だろって思った。
あれから数回岡山出身です、あれ、あの岩井志麻子さんがおっしゃってたんですけどヤギで童貞捨てるってほんまですかって言われて、いやいやいや捨てないですよって、あの8割は言い過ぎ、3割ぐらいと言い
ますけど、地域によるの
かな。僕らの地域はでもねヤギいるんで普通に、
うーん、うん、
ヤギ飼ってるところがあって、あの学校帰りとかでねよく見るんですけど、捨てた人ももしかしているかもしれない。
すげえな、
周りじゃ
ん、
まあ、
聞いたことないけど、なんだろうな日本でも、
うん、まあね、そういう話がありましたよというような、
はい、
はい、ニュースでございます。次行きましょう。文明との接触を拒むアマゾン最後の生存者が確認されるという、ある部族の話なんですけれども、
はあ、
はい、ブラジルのですね熱帯雨林で文明との接触を拒みながら暮らすと言われているあのアマゾンのですね先住民族唯一の生き残りが、
うん、
なんとカメラに捉えられたという。
おお、
すごくないですか。
なんかいるっていう話は聞いたことありますね、う
ん、ある先住民族の生き残りなんですよ。一人、うん、
アマゾンに
一人でやってんすよ、うん、先住民族を
ずっと、
うん、
周りとのそのねコミュニケーションをもう拒絶し続けて、
そうそうそうそう、
逃げ回ってるじゃない、はい、逃げ回ってるってこともないんだけど、
まあ、まあ普通に生活
してるんだろうけど、ね、してるんだろうけどね。
そうそう、でカメラが
目
撃したのはですね木を切り倒そうと試みる半裸の男、
うん、
あのふんどしのようなものを身につけて長い髪を後ろで結んでいるという、
うん、
人なんですけれども、彼ですねあのブラジル政府当局者はですね、うん、彼のコミュニティが土地開発を進める人々によって襲撃を受けて以来22年間一人で生きてきたと考えられると。
すげえな、一、うん、人でよく生きてこれるよね。
1980年代無秩序に行われた植民地化があったと、
うん、
でそれがあってあの先住民族っていうのはちょっとまあ住む場所を、まあ
ね、
どんどんなくなっていたっていうものなんですけれども、そこで追い出されていた人の中で次々と命を落としていた人もいると、
うん
うん、で1995年後半に起きた農民による襲撃によって、あのそれまですでにもう6人にまで数を減らしていた部族がですね、
うん、
その襲撃で一人になってしまったんですね。
一人だけだから逃げられたというか、
そうそうそうそう、うん、6人のうち5人はもうちょっと殺されてしまったと、
うん、
でその5人殺した犯人というのはまだあの処罰されていないんですね、
うん、
しかもでその唯一の生き残りの一人を保護するべくですね、あの立ち入り禁止区域にしてもう誰も近づけないようにしましょうってなったんですよ、
う
んうんうん、もう彼をもうずっと長く
保護しよう、
そうそう保護しようということで、うん、まあそういう区域があの、まあ、作られたと、
うん
うん、で、1996年6月ですね、もともと部族の土地だった場所が明らかにされて、まあ、そこに男性が生きていることが確認されたから、まあ、ここは禁止地域だよっていうふうに指定されたんですけれども、
うん、
でそこで一応写真とかもただ撮られていて、まあ、これなんですけど、うん、あのアマゾン部族唯一の生存者によって作られたマロカというわらぶきの家、
うん、
めちゃめちゃ
思いっきり家の形はしてますけど ね、
なんかよく見る縄文時代とかの漫画本とかで見る ね、
そう
ですね、 こんな生活をしていました彼らはみたいな、
本当に自然のものだけで作った家って感じのね。
そうなんですよ、ものすごいんですよ。まあこういう家に、住んでるんですけど今ね。で、あの男性との接触というのは数々、まあ、今までちょっと試みたんですけれども、
うん、
男性側はもうちょっと無理無理みたいな、
ね、
も
う5人も殺されてるから、そうそう、信じらんないでしょ、
ちょっと会えない会えないっつって、うん、でもうこういうような顔ね取られているんですよ。よそ者と関わりたくない態度っていう、
すっげえあれだね、もう隠れてるところを無理やり取ったっていう感じの
いやそれか
隙間を
ブルブル震えてるわらぶきの家をこうちょこちょこちょこちょこっと手でね、うん、探っていってた顔があったみたいなね、そんなにも見えるちょっと。
まあでもなんていうのかな、まあまあ普通に、
うん、
そんな特段変わったような顔の人とかでもなければ、なんかペインティングされてるような顔でもないし、うん、ま
あ、普通のですよ、うん、で一応彼でニックネームがあって、穴の中の男というニックネームがあると、うん、それがどういうことから来ているかというと、彼はですね、うん、深い穴を掘ることで知られているんですね。
いや、うん、どういう意味ですか、
だからそれ話すこともできないし、
うん、
分かんない、
行動からしか
分かんないんですよ、
うん、
一応穴は身を隠すためか、獲物を捕らえるもののためじゃないかと、されているけれども、もう話してないから何分かんないんですよ、うん、
やってること全てが謎なんだ、その意味が。
で今まで仲間と、まあ、文化的なですね習慣みたいなのがあったんですけども、一人になっちゃってるから今もうそれ全部やってないですね。一人になっちゃってるから、例えばですけれども、まあ、朝何人かでやるなんか朝の行事みたいなとかね、儀式や
る何やらっていうのは、やる必要がなくなっちゃうんだ。
そう、一人だからもうできてないと。だからあもうこっちの普通の社会とね、
うんうん、
まあ共生じゃないけれども、まあしようじゃないかって言ってるんですけど、いや共に生きるのはちょっとできませんということで、まあちょっと断られ続けていると。
まあそうじゃない、
いや、まあね、
今更感すごいんじゃない、その、
う
ん、
っていうのはね、まあまあちょっと穴の中の男っていうのがあるんですけど、これあの動画がねあるんですよ、穴の中の男を
撮った写真、はい、動画がね、
ちょっと見ましょうか、
うん、
これ怖いわ、おったら
何やってんの俺、
木切ってる、
ああ
めっちゃ怖くないですか山探索してて、まあ、こんなん
いると思ってなかったら怖いね、
うん、
うん、人が
ほらふんどしと、なんか
マフラーみたいな、
首からはなんかあのサイボーグ009みたいな、あの
ロングマフラー、
ロングマフラーをしてる中田秀みたいな、
でもすげえ機敏な動きだ
ね。で仕事できそう、こういうなんか先住民族ってあのこういうカメラとかにすぐ
気づくよね、
気づいてやりかなんか
敵むき出しにするイメージあるよね、
鈍感っていうねかなり
結構取られてるよね、
う
ん、
鈍感っていうね、
パリパリ音も出しちゃってるじゃん、あの木の踏んだ音と
か、ね、踏んだ音ね、
気づかないのこれマジで、
全然気づかないっていう、
夢中なんだな、
ね、めちゃ鈍感なんですよ、終わった、
あ気づかず行っちゃうんだ、
気づかず行っちゃうっていうのは、まあまあはい鈍感っていうね、
なんこれ、
うんうん、っていうものがあったと、
勝手に撮られて
て、そうでもちょっと面白いんですよ、一人ですからね、だからあの6人で住んでた時の生活よりまた変わった生活になってるかもしれない、一人ですからね、新しい、
うん、でもまあ自分がもし一人であのアマゾンのとこで暮らすってなったら、もう余計なこと一切しないだろうね、
いやしないよ
ね、
え、うん、
お祈りとかさする部族とかもあるけどさ、しなくなると思う、
なんかあのビレッジっていう映画あったじゃないですか、
うん
うん、でなんかあの森の外には悪魔が住んでるみたいにして、
うん、そうね、
あの普通にハイウェイ横だったみたいな、
うん
うん、あったじゃないですか映画でね、であれと一緒でもうほんま何も知らんじゃないですか、うん、彼らこういう風にもうあの例えばスマートフォンがあるとか、
うん、まあ知らないよ
ね、いろいろあるから、もう知ったらもうどうなんかなと思うわ、
まあね、うん、なんか理解できるレベルじゃないじゃん、ね、全てが、うん、
この箱の中に男の人がいるけどなんで抱いてテレビでや
った
り、あるあるのやつ、あるあるのやつね、
自分撮られてんのを見せられて、
そうそうそう、うん、俺がもう一人いるみたいな鏡ねとかね、まあ、あるでしょうね、うんうん、っていうのはまあまあちょっとね、まあこういうような文化とちょっとねあの距離を置いて生活している、うん、まあ、原住民のブラジルの一人で生きている方のお話でした、う
ん、はい、
はい、次ちょっと怖いやついきましょうか、
はい、
次あのフィジー諸島で信者400人を監禁暴行しているカルト指導者を逮捕。
ほう、
まだいるんだっていうね、
カルト指導者ね、
うん、怖くない、
うん、宗教系ですか、
そうそうそうそう、まああの太平洋のですね、南太平洋の、フィジーですよ、
あれじゃないですか、もう
きれいなとこですよ、
人気の観光、そうそうそうそう、観光というかね、
そうなんですよ、まあ、観光地で、あの、そこで信者約400人を監禁して儀式と称して暴行をしていたとされる、まあ、カルト教団の韓国人指導者を逮捕したと発表したと、
韓国の宗教の教団が、
うん、そうそうそうそう、
フィジーでなんでやってんのって、
そうなんですよ、ね、ちょっとそれを細かく言っていくんですけれども、まあ、シンという方なんですね、シンという容疑者は2014年にフィジーに移住すれば迫り来るあの自然災害から身を守れるというふうに信者らに信じ込ませた、
あ、なるほど、ね、
もともといた信者にね、しかし信者たちは現地に到着してすぐにパスポートを没収されると、帰れないようにするんですね、帰れないようにすると、うん、まあ退路を切るとで、悪霊を払うという名目でもうボコボコにするんですって、
なんで、
いや殴ってんじゃない、これ悪霊払ってんだっつって、
うん
うん、まあ本当にあるクロマリスとかであるのはあるんですよ、あの、
まあ、あ
ん
ま払うっていう意味で、ね、
そうそうそう、なんか頭にもし霊がついたら頭ぶん殴るみたいな、うん、心についたら心を思いっきりグーで殴るみたいなね、うん、とかあったりするんですけど、まあ、それと同じように、まあ、ボッコボコにされると、
まあだからそれが方法だっつってやると、
そうそうそう、う
ん、まあ、まあそこまではなんとなく理解できなくはない、うん、
で教団の農場から脱出してきた数人の信者がですね、教会から逃げようとした信者たちがあの公開処刑で激しい暴行にさらされたということをメディアに語っていると、逃げた人がね、
うんうん、
で、韓国のテレビ番組に出演した元信者らがですね、息子が父親を100回から200回殴っていたとか、
すげえな、
うん、言われてですよ、殴れお前みたいなね、600回以上もうボコボコにされて帰宅後に死んだ男性の信者などがいるみたいなこと言ってるんですよ、だからもう恐怖暴力で支配してたんですね、
うん、うん、
でまあ、人口の約半分がキリスト教徒の韓国では複数のキリスト教系のカルト教団が急速に勢力を伸ばしていると、うん、まあ、その中の一つ で結構こういうことが多いらしくって、5月にもソウルで救世主を自称するカルト指導者が、女性信者少なくとも7人をレイプした容疑で逮捕されたばかりだと、
うん、
だ韓国結構今こういうカルト教団が流行ってるみたいで、うん、であの僕のね、知り合いで、まあ、韓国人の方いるんですけど、うん、で韓国に住んでいて今日本に住んでるんです、渋谷に住んでるんですけど、
ん、韓国に住んで
いて今、まあ、いろいろあって今渋谷に住んでるんですよ、日本のね、
日本にいるのね、
日本にいる、今で今、何十年も日本に住んでるんですけど、うん、まあ、その方から聞いた話だと、
うん、
ああいう人たちってね、まあ、日本とも同じのか分かんないけど、やっぱ家族を先にね懐柔してくるんですね、家族、
うんうんうんうん、
すごい、例えばですけど、エリート商社マンがいたとしたら、そいつを仲間に引き入れたら、うん、そいつたくさん知り合いいるからめちゃめちゃ増えるじゃないですか、
うん
うん、だから そうだね、そいつを懐柔するためにまずはそいつの家族から行くんですって、狙ってる人、
なるほど、はいはいはい、
で、家族わー行って、でたまに実家帰ったら、そいつがね、うん、あれ何これ、ものすごいなんかいろいろ増えてるけどみたいな、うん、
写真があったりとか、そうそうそう、
写真がとか、あと
本があったりとか、
像があったりとかね、でこれどうしたのって言ったら、いや先生がいてね、うん、なんて言うんですって、でいやいや、やめてよそういうのって言ってて、うんうん、いやいや、あの先生がね、あなたもどうって言うから一回だけ話聞いてみてみたいなんで、うんうん、呼ばれてわー
っ と、
そう、家族ぐるみでわーなって、奥さんとかもわーなって、うん、もう逃げきれんなって、その人も入れて、その人も解除されちゃって、いろんな人にまあ紹介していくみたいなの結構あったんですって、
うん、だから直接行かないんだ、
そう、直接は行かない、直接は行かない、あっちも結構ね、あの売ったりやらなんやらいろいろあるから難しいんです、うんうん、直接すごい頭のいい、
まあそりゃそうだろうな、
そうそうそうそう、でそういう人を入れて指導者として、うん、まあちょっと成長させていって、あのどんどんどんどん大きくしていくみたいなのがあって、ね、うんうん、でね、あのこの前聞いた話なんですけど、
うん、
日本でね、
うん、
今すごいネズミ講がすごいやり方して、
うん、
まあその分母というか分子かだからその信者たちを増やしていっている方法があるんですけど、
うんうん、
すごい方法でしたよ。なんかね
ネズミ講で今更ネズミ講でもやりようある、う
ん、今ねネズミ講の方々が目つけてるっていうのがね、うん、なんかあのマネーゲームなんですって、
うん
うん、なんかその架空の通貨を使って、
うんうん
仮想通貨かを使ってなんかマネーゲームが今流行ってるんですってすごい、うんうん、あんま俺そこ詳しくないからあれなんですけど、
うん、
そのマネーゲームのやり方本っていうのがあるんですよ、
うんあるね、
メソッド
あるある、うん、攻略本みたいな
やつ
な
そうそうそうそう、うん、その本をまず出しておいて、
うんうん、確かにあるわ、
うん、出してまあそのタイトルちょっと言えないんですけどね、
うんうん
でその本を出してその本をあの読ませるんですって、
うん、
あの入らせたい人にね、
はいはい、
であの本当にねこういう話があるんだよほらほらこれ売れてるねこれこれこれって言って、まあ、あの差も探してるみたいな感じの演技して、うんうん、これだよこれすごい売れてるんだけどねって言って見せて、
うんうん、
あ本当だでもこういう出してる本にねしかも売れてる本の中でこういうマネーゲームとかの話があるんだったらスッと頭に入ってきますねっていうので入らせるんですって、
うんうん
うん、で、うん、その、 あの本なんですけど、
うん、
東京都の渋谷あたりからあの山手線でいうとこの 上に行く方ね、
うん、
だから恵比寿側の方の本屋ね軒並みその、
本が
ナンバーワンなんですよ1位。
うんまあジャンルででしょ、う
ん、ジャンル結構僕ね、うん、あの本回ったんですけど本屋、うんうん、そしたらねほぼほぼ1位なんですよ。
うん、うん、入ってたん
だ。そうそうそう。で話聞くと他の店舗じゃ売れてないんですけどここの店舗なんでかむちゃくちゃ売れてるんですよねって言うんですよでそれが普通の親じゃなくて、うん、喫茶店と一緒になってるとこ、
はあはあ、
本屋がね、
なるほど。
だからそこで本購入させてそこの喫茶店で話し込んで入らせるっていう。だから まあ、ある本屋に行ってそのビジネス本なんですけど、
うん
まあ、あるそれが1になってるところは
知ってるわ。
知ってるでしょ。 あれが1になってるところはしかも喫茶店と一緒になってるところはもうかなりやばい場所だから、
うん、
あんま利用しない方がいいよ
っていう。やばい場所っていうか、
いやいやもうそこ
場所はやばくないんだけど、そうね、
結構耳澄ましてると、
うん、
結構ねやばい話が、ね、まあ聞けるから、
うん
うん、そもそもそいつらが出した本だから
そうだね、
うん、ちょっとね気をつけた方がいいよっていう。
ベストセラーになってるのとかもあったりするからね。
そういう人たちが作ってるものだから頭いいなと思って、うん、だからもうそもそも出版社会社出してるもんだから、
うん、
ああこれはもうちゃんとしたもんだと、ちゃんとした人たちがこういうふうに僕に本当にお金儲けをしてほしい、いい方法がありますよっていうことでレクチャーしてくれてるんだって思いがちだけれども、本もそもそもフェイクっていう、
うんうん
うん、
まあ、フェイクではないんだけど ね、
まあ、まあね
そのちゃんと
そうそうそう、
まあ、出てはいるし売れてはいるのは事実なんだけどね。
そうそうそうそう、売れてはいるんですけど、うんまあ、そういう理由で売れてるからだからね、うんうん、来るんですって出版社から、
うん、
なんでこの本オタクですぐ売れてるんですかって、
うんうんうん、
でも説明できないですよねって言ってて、うんうん、もうこういうまあいろいろここで使われてるからっていうと、
うん、
なんか関係が悪くなりそうで、
うんうんうん、
その出版社と本屋、
はいはい、
卸だからね、うん、そこでちょっと嫌われちゃうと面倒くさくなっちゃうから言えないんですって、うん、ちょっと実はここでちょっと使われててネズミこうでなんて言えないからいや
そう、ね、
どうなんですかね、なんかなんでしょうねって言い方しかできないって言ってた、
うん、なるほどね、
うん、そうそうそう、それが渋谷あたりからまあ上山手でいうとこの
なるほどね、
上登っていく方で結構あるんで、
はあ、確かねそれの方法にもろあった人が、
うんはいはい、
それの本のタイトルをなんか検索して、
うん、
なんかのワードをスペース入れて入れると、
うん、
もうもろその手口を全てやられたのを全部出してるブログみたいのがあって、こんな手口ですよみたいなのがあってね、それはね結構、うんあすごいなと思ったよ、うん
うん、
賢いなと
聞いてるとね、結構その書店の方と仲良くなって話していくと、
うん、
毎日来るんですってやっぱり、
うん、
で毎日あの本どこですかって聞いてくるんですって、うんうんうん、というのも慣れてたらダメだから、初めてここの喫茶店来ましたよ、利用してますよっていうのを出すために演技で、はいはいはい、
まあ、それさえもマニュアルなんだろうな、
店員さん、あの本どこですか、あここですここです、あランキング1位なんすか、あこれですこれですって言って演技芝居して、
なるほどね、
うん、わすごいですねこの本、いやそうなんですよこの本すごくってね、
わかるわかる、
うん、自分ら出した本なのに、
でも いわゆる怪しい本に見えないんだよね。
見えない見えない見えない、全然見えない。
なんていうのかな、このさビジネス書がすごいみたいな感じのさ、あの思いっきりさ、書いた人の顔が出てたりとかするさ、怪しいってなるやつあるじゃん。
あるあるある。
この人がすごいんです、この先生がみたいな感じじゃない
じゃない。
ちょっとアットホームな感じの
絵
の表紙だったりとか、
ある方のサクセスストーリーをただ書いてるだけみたいにしてるんですけど、だからあの物語の中にそういうマネーゲームを落とし入れて読みやすくしてるんですよね。
こんなあの何気持ちでやると、いいとか、まあ、いわゆる本当自己啓発っぽいところもあるし、
そうなんですよ。でこれ面白いのが、その僕もむちゃむちゃ気になっちゃって、ネズミ子の、まあ、あのレクチャーやってて、これこうだな、こここうで、あこここう言えばもっと入りやすくなるかもねって話普通にしてるんですよ、そこでね、あのお客帰った後に、これ話しかけてやろうと思って、
反省会みたいな、
そうそう反省会してるんですよ。で話しかけてやろうと思って、全部話聞いてましたって話しかけたんです僕、話しかけたら、あのね、もし話聞いて本がたくさん売れたから、あの出版社の方に何も知らんからね、あの続編書いてくれって言われて、
なるほどね。
で何冊か出してるんですよ、今めっちゃ困ってるって言ってた。だからもう1冊ありゃ困る、1冊ありゃいいから、こっちからしたら。
あ、そういうことな、
その騙す用のね。でも続きを書いて続きを書いて続きを書いて続き出さないとおかしいじゃないですか、だから今続き出してるんですけど、もう どうしようってなってて、まあ、
必要ないというか、そうそうそう、普通には売れないしね、そんなには。
今 4,5 冊出てる続きがね、全部マネーゲームで、
まあまあまあ、同じような内容書くしかないからな、
まあ、まあそうそうそうそう。だからまああの主人公の方がいて、その方が若かった頃の全然関係ない話と書いてるんですよ今、
もう
ヤングなんとか、
もうしょうがない
んか、そうそうそうそう、もう全然マネーゲーム関係ないやつ、とか書いてて、もうちょっとないんですよね次が、って言ってる話をちょっと聞けて、ちょっと楽しかったそこは。
でもやってもらいたいもん俺一回、だからそのシミュレーションで、
あシミュレーションね、
どんな流れで本屋つ、俺その話は聞いたことあって、本屋連れてくって方法が、でやってほしいなと思ってたのよ、どういう流れで、さっき言ってたその近いところにあるっていうのは確かに、ああすんなりいけるな方法だなと思ったわ。
頭いいんすよ。だからあ全部話聞かせてもらいましたっつったらはっって言われたんですけどあでもあの全然そういうんじゃなくてすごい興味があってみたいなって言ったら、なんかもうすぐ教えてくれて、いろいろと興味持ってるって言ったらすごいいいっすね、なんかいい言葉だなと思いました、
まあ最悪お前もってなるもん、ね、そうそういいん
だから、で本あるじゃないですか、書店員さんに僕聞いてるんですけど、なんか毎回演技してなんかあんたらみたいな、ああ そうなんですよみたいな、でそれがミソでっつってて、
やっぱあるね、そうそうそう、マニュアルでね、
でなんか本すごい売れてるみたいですねって言ったら、なんかもう何冊も本出していてすごいですね、いやあれもちょっと困りもんでねみたいな、もう出す内容が全くないんです、だってそんな人いないんですもんって言ってて
面白いねそれ、
そうそう、別に作家がいるわけじゃないからねって言ってて、騙すのが上手いやつがいるだけだからみたいな、
すごいよね、
それ面白かった、すごい、だから次どうするんだろうと思って、やり方としてね、
でも実際増えてんだろうね、じゃあそんな
でしょうね、
今時難しいだろうなってずっと思ってたんだよ ね、まあ、ね方法として、
そうそう方法論としてね、だからより一般的な企業に溶け込むっていう手法、
そうね、
今はね、
ヤクザみたいなことやってるな
あ、ほんまやね、確かに
すごいわ、
確かにね、でもなんか手法とかも真似したらむっちゃ怒られるらしいですね、
あそうなんだ、
あの新しい例えばネズミ講をしやりたいっていう企業がね、まあ、ある例えばネズミ講をやってる企業がやってる有名企業の、要は真似をしてこういう風な手法でって真似したらめちゃくちゃ怒られるらしいですね、上にケツ持ちみたいなのしてる人がいて、お前らな俺らのメソッド盗んだろうって、
なるほどね、
めちゃめちゃ怒るらしいです、だからそこはまず始めたかったら下調べめっちゃして、
かぶらないように
してるんだ、そうそう、かぶらないようにしないと、もうもう
ってでもそもそもの方法がネズミ講がもう、
まあまあね、
一緒なんだからいいじゃないかと思うから、
いやでもまあその
あるんだ、まあマナーみたいな、
そうそうマナーがある、
ね、悪の中の、
そうそうそうそう、
それ面白いわ、
そう取り方があるんですって、まあそういうのね、ちょっとまあお話があるよというような僕のちょっと今回、はい、何でしたっけこれ、オカルト27か、はい、
全然関係なかったから、まあ最後ね、後半はね、
いやでもこれニュースですから、今こういう風な、
あまあまあそうそう、ね、
手法があってネズミ子いろいろ頑張ってますよ、
現役でやってますからねこれ、まだ全然方法として普通にやられてるらしいですよ、
結構新しいでしょこれね、
まあそう、何年か前だそうだけど、
本出してるのはすごいなと思いました僕、びっくりしちゃって、 聞いててね、まあ、というのはちょっと、いろいろと話しましたけれども、オカルト27でした。以上です。あざした。
あざした。